栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は上津賀総合病院病院長築剛先生にお話を伺います。先生お久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年の4月1日に病院長に就任いたしました築剛と申します。よろしくお願いします。
さあ今週はですね、賢い病院のかかり方についてのお話です。最近では大病院や夜間休日の救急外来に患者さんが集中して待ち時間が長いという話、これちょっと社会問題にもなったりしましたが、改めてその賢い病院のかかり方のポイントについて教えていただけますか。
はい、残念ながら平日昼間でも待ち時間が長いという声を頂戴することがあるんですが、現在選定療養費ということをお聞きになられた方いらっしゃるかと思うんですけど、厚生労働省が医療機関の機能分担を推進するということで、200床以上の大病院にかかられる方が紹介状なしでかかられるときに、選定療養費というのを請求される制度になっております。したがって賢い病院のかかり方のポイントと言われた場合には、紹介状を地域の医院あるいはクリニック等で書いていただいて受診していただくと、待ち時間の減少という効果も得られる可能性もあり、ぜひそのようなことをやっていただけると待ち時間も少し減るのではないかと考えております。
いわゆるその病院の紹介状を持って行ってくださいねということになりますよね。
はい、
まだご存じない方もいらっしゃるかと思いますし、はい、もちろん上津賀総合病院も必要になるわけですね。
はい、はい、制度上紹介状なしで来られた方に関しては7700円という選定療養費がかかってしまいます。
そうですね。はい、あとそのはしご受診とかコンビニ受診という言葉、これもニュースで取り上げられましたが、こういった問題も現在もあるんでしょうか。
残念ながら時々はしご受診あるいはコンビニ受診というような形で病院に来られる方はいらっしゃいます。できることであればはしご受診ということをすると患者さんにも負担がかかりますし、医療機関にも負担がかかりますし、限られた資源である医療資源も無駄遣いということになりますので、できれば避けていただければと思っています。
治療しなきゃいけない病気に対して薬の数もたくさん出るということにつながったりしますよね。
はい、おっしゃる通りです。かかりつけの医院病院があって、お薬手帳をお持ちになっている方はぜひ忘れずに持参していただけると非常に助かります。薬の重複処方とかあるいは副作用予防のためにも非常に重要な情報ですので、ぜひお薬手帳を持ってきていただくことをお勧めします。
若い時にはなんてことないやって思ってたんですが、年を重ねていくとやっぱり何らかお薬を飲んでる人が多いと思います。私もいつも飲んでる薬があるので、それをですね、紙ではなく私はアプリで管理をしてまして、薬局に行った時にはそのアプリをね、見せるようにはしてるんですけれども、これはそれぞれ皆さん自身でやっていただきたいことですね。
そうですね、アプリでも全く問題ないと思います。はい、医療機関の機能分担を推進するという話がありましたが、大病院で治療が一段落ついた場合には、それ以降の治療をもともとの地域の医院やクリニックにまた紹介申し上げて見ていただくというような形を取らせていただくこともございますので、ご了承ください。
かかりつけ医の先生にまたかかるという、そういったことですね。
おっしゃる通りです。
薬といいますと、安価なジェネリック医薬品、これをご利用されますかっていうね、お問い合わせもいただくことも、患者さん側にお問い合わせされることもあるんですが、先生この薬ですが、ジェネリックは利用した方がいいんでしょうか、どうなんでしょうか。
正直言って難しい問題だと考えてますが、ジェネリック医薬品は厚生労働省が効き目や安全性品質が新薬と同等であると認められている薬でございますので、あとは患者さんの個人的なお考えになると思うのですが、国の医療費を下げるという意味ではジェネリック医薬品の推進が 行われている段階です。あと令和6年の10月から患者さんのご希望で先発医薬品を使う場合には個人負担が増えるという制度が導入されていますので、その辺も頭に入れていただいて選択していただければと思ってます。
なるほど、そういったことも制度自体が変わってきているということも我々知らないといけませんね。
そうですね、
はい、佐藤先生、急な病気、怪我をしたとき、実は我が家でも孫ちゃんが急性の病気にかかって、もう本当にもう大慌てだったんですが、その時もやはり考えましたね。救急車を呼ぶべきなのかどうなのか、もうすぐに病院に行った方がいいのかどうなのか、本当に心底迷ったんですが、こういった時にはどうしたらいいでしょうか。
はい、現在救急車の適正利用というのも世の中で問題になっていると思いますが、どうしても救急車を使わねばいけない状況というのはあり得るわけで、その判断を皆様方がすることは非常に難しいと思います。そこでですね、利用していただきたいものとしては、例えば栃木県の場合は県がとちまる救急安心電話相談というシステムを導入していただいてますので、そちらに電話していただいて相談していただくということで、安心を得られるのではないかとお勧めいたします。
なるほど、私も実は恥ずかしながらこういったシステム存じ上げず、あ、そうか、とちまる救急安全、この電話相談に連絡すればよかったんだっていうのを今初めて知りました。宇都宮市民ですので、宇都宮の休日夜間に直接お電話を差し上げたんですけれども、栃木県内の方でしたらこのとちまる救急安心、こちらの方にお電話すればいいんですね。時間帯は、
はい、平日は夕方16時から翌朝の10時まで、土日祝日は24時間対応していただいているようです、
まあ、いわゆるその休日夜間の診療所と似たような対応をしてくださるわけですね。
そのようですね。
ぜひこれをですね、皆さんに、県民の皆さんに知っていただいて、まず、こういったところに問い合わせをしてからというのが肝要ですね、大事ですね。今週は上津賀総合病院病院長築剛先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。